イガーの誠実ラジオ2畳半の小部屋から。
雨は嫌やね、やっぱね。
まあでもまあ恵みの雨とも言いますからね。
素敵なこと、必ず俺のネガティブ発言をポジティブに変えてくださるやんか、ジョニオさんは。
基本的にはポジティブですからね。
何月が好きとかあります、ジョニオさん？
何月がいいかなっていうのは、
季節は、
まあでも10月とか、9月10月ぐらいとかがいいかもしれないですね。
秋口というか、それなんでですか、理由は？
まあゴルフ、
ね、気候的にやっぱ一番いいゴルフに適してる。今なんかこう悩んではるんですか、ゴルフ？
いやー、もう悩んでます。スライスに悩んでましてね。
スライスチーズ、
スライスチーズってのは甘い美味しいもんですよ
すぐこっちの話乗ってくれるのか、
まあ、スライス、
スライス、あなたのドライバーがこう要するに曲がると
右に行っちゃうんですよね。
右に行っちゃうことをスライスっていうの、ね、
そうなんです。
左に行くの何やったっけ？
これフックですね。
フック、
タイガー・ウッズとか。ジョニー
さんの股間は？
私の場合はもうげんなり うつむき加減でございますよ本当にリスナーの皆さんも、
ね、ごめんなさいね、ちょっとまあ、夜なんで許していただきたいななんて思いますよ。さあ始めてまいりましょう、岩井川の誠実ラジオ
2畳半の小部屋から。
この番組は都内某所のとある2畳半ほどのスタジオから、週の初めの月曜頑張った皆さんに今一度火曜日から踏ん張っていただくために、岩井が誠実にお送りしているとってもナイスな番組です。
岩井川の誠実ラジオ
2畳半の小部屋から。
さあ先週、はい、伊賀の宿題がまあまあ、半分ぐらいしか果たせなかったと、まあ、モンゴリアンチョップをキラーカーンさんからもらえなかったっていうね。
まあ、いっぱいそういう人がいるんだろうね。
そうだから、ファンサービスって難しいよねっていうところで申し訳なかったんですけども、まあでもキラーカーンさんのお店行って貴重なお話、素敵なお話たくさん聞かせていただいたという、宿題発表させていただいたんですけども、一方でジョニオさんに私が出した宿題ですね、
はい、
まあ、僕が映画好きやとかいうのもあって、ジョニオさんも映画がお好きやっていうのがありまして、うん、でまああの名作ミッションインポッシブル、でってってってってってってってですよね。
男だったら
違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う、それ銭形平次やな、
あれ、うん、今もう一回言って
くる。でってってって
ってって、男だったら一つに欠けるになれへん。
これ全然また平じゃないの？
それはチャンチャランチャラン、デレレレレレレレ、チャンチャランチャラン、デレンデレ。いや違うやんか、だから全然
ミッション。そうですよね、ミッションインポッシブル。トム・クルーズのミッションインポッシブルの1ですね、はい、あれは。
そうですね。
1でイーサン・ホークっていう役をね、演じてるわけですよ、はい、トム・クルーズが。で、こう難攻不落の、その要するに警備システムを侵入してって、大事なそのデータをこう抜き取ってくるみたいなミッション、それこそ不可能なミッションを、今からやりますよと、はい、チームのみんなに、でここの警備をなめんなよと、すごい警備が大変なんやぞっていうのを説明しているシーンがあるんですけども、
説明するの、あの映画の中ではこう吊るされてね、
はいはいはい、
こう
床ギリギリにこうね、
そうそうそう、あのレオンの人とね、なんか
チームですよね、そうそうそうそう、
うん、
ジャンレのね、
ジャンレの
があのワイヤーを、
はい、
ダクトから引っ張りながらっていうドキドキするシーンがあるんですけども
、ジョン・レノンとは違うからね、同じ丸眼鏡でも、ね、
ジャンレのは大きく違うな、
ね、似てんだよ名前がね、
名前からあと丸眼鏡は共通、
レオン の、 あのジョン・レノンって言われた時に、えレオンのジョン・レノンどういうこと思って
レオンのジャン・レノやな、難しい、確かに、
そうそうそう、
難しい、あの人フランスの人やしね、
歌ってたかなと思って、うんうん、ジョン・レノンがね、
いや違う、ただそのイーサン・ホークの長ゼリフ、はい、警備システムをチームのみんなに説明する長ゼリフがあるんですけども、
これミッションインパッセボーの、
パッセボー腹立つな、
ですよね、
えミッション
インパッセボーの、
パッセボーね、
はい、
ミッションインパッセボーのその長ゼリフをジョニオさんに暗記してきてもらうと、
はい、そうなんですよ、
ジョニオさんがこれから役者として ね、 ね、いろいろ、仕事していく中で長ゼリフも覚えていかなあかんということで、
そうなんですよ、
やってみようじゃないかということで、はい、じゃあジョニオさんが今から長ゼリフを覚えてきていただいたということで、
そうですね、一応電車の中でずっとブツブツ言ってました
セリフを、
セリフ言ってましたね、
何でしたっけ、ミッションイン
パッセボーの、
パッセボーのね、
だからあの人落語家なのかなっていうふうに思われたと思うんです
ブツブツブツブツ言ってるから、
うん、だけど言ってる内容が説明すごい内容なんで、ね、これ落語かっていうね、新作落語かなっていう。
じゃあ、今からジョニオさんが言っていただく長ゼリフの原稿がこちらにありますので、一旦私が読みます。
じゃあ私じゃあ
でジョニオさんじゃあ耳塞いどいてください、はいはい、今ちょっとリスナーの方は今からジョニオさんがこれを空で、ね、暗記して言うんだぞっていう原稿だと思って聞いてくださいね、ジョニオさんが挑戦する長ゼリフがこちら。ターミナルは金庫室の中、入室できるのは一人で、数段階の警備チェック、まず正門テストと6桁のアクセスコード、それで控え室に入る、次に網膜スキャン、ダブルエレクトリックキーで警報装置を解除する、技術官不在の時には3つの監視システムが作動する、まず音声探知機のささやき声で警報が鳴る、次に温度変化探知操作、侵入者の体温で室温が1度上がっても即探知される、室温は床から10メートル頭上のエアコンダクトが調整している、ダクト口にはレーザーネット、床には圧力変化の探知装置、わずかな重みで警報が鳴る、異常が探知されるとコンピューターは自動ロックされる、つまり大げさではなく芸術の域に達した警備装置だっていう。ジョニオさん OK ですよ。
今うとうとしました。
私これ初めて読みましたけども、相当難しい言葉がいっぱい使われてますな。
これをで、あのバネにですね、これをステップに、はい、うん、一応橋田壽賀子先生の
長ゼリフ
したいなと思ってますから
一語一句間違えたらあかんでおなじみの、は
い、そうです。
さあジョニオさん、私が今読んだこの長ゼリフを暗記してこられたということで
ちょっと待って、緊張するな。
これもう一発 OK してくださいね。
ちょっと佐藤さん、ちょっとおしっこしてくださって、あの僕の関根さんからもらったやつあれありませんかね。
いや前回のおしっこ放送だ、なかなかの反響を
あれもらってね、本当に
ダメです。
あれ置き場所に困ってんですよ。
さあ今読んだこの長ゼリフをジョニオさんが暗記してこられたそうなんで、ね、一発 OK で、はい、1個でもミスしたらその時点で私の
そう言い方ちょっともダメですかね。
ダメです。
言い方ちょっともこれね、もう同じような言葉が多いんですよ、ね、
俺初めて読んだけどめっちゃ読みづらかったもん。
そうなんですよ、はい、これやっぱり説明ゼリフってね、気持ちが込められないのもあるから、
一語一句間違わずにでお願いします。一個でも間違えた時点で終了です。で、はい、ジョニオさん、このチャレンジに失敗したら新ルールとしまして、はい、私の宿題でかかった経費を支払っていただきます。
えちょ、なんだっけ、
あれキラーカンさんのお店 で森さんと飲み食いした、領収書をもらってきておるので、
ちょっと結構飲んだ感じするんだよな森さんさ、結構酒好きだからうわやばい、
結構飲み食いさせていただいた。今後もこのシステムは続きます。私の宿題でかかった経費をジョニオさんが成功したらもちろん俺自腹で払うし、
ちなみにいくらですか。
12,000円。
うわー、ちょっと待って、絶対やんねえ、ためそんな1万超えしてんじゃん
結構腹ペコでいったからね、
それがっつりいってんな。
さあそれではジョニオさんの宿題チャレンジ参りましょう。ミッションインポッシブル1、重要な警備システムの説明をするイーサン・ホークの長ゼリフ、よーいスタート。
ターミナルは金庫室の中、入室できるのは一人で、数段階の警備チェック、うん、まず正門チェックと6段階のアクセスコード、
終了。
ちょっと待って、え、こんなすぐ終わっちゃうの
俺もびっくりした
最後まで言わしてからのやつじゃないのこれ
途中で間違えた時点でもう終了でございます。
いやそれはちょっともう一回行く、ちょっと待って、それちょっと最後まで言ってからの指摘にしようよ。
そうする。じゃあ今のところで
そこまでしか覚えてない。もう忘れたって言ったら止めてもらっていいけど、
OKOKOKOK。 じゃあもう一回行こう、最後までじゃあ聞きます。
はい。
でヒントとしては、今の時点でちょっと間違えてるところがございました。
はい、そ
うそう、改めまして参りましょう。最後まで聞きます。
はい、わかりました。
ミッションインポッシブルの警備システムを説明するイーサン・ホークの長ゼリフ、ジョニオチャレンジ、用意スタート。
ターミナルは金庫室の中、
うん、
入室できるのは一人で、数段階の、警備チェック、まず 声紋チェックと6段階のアクセスコード、それで控室に入る。次に、網膜スキャン、ダブルエレクトリニックキーで警報装置を解除できる。技術官が不在の時には3つの作動システム3つの、作動システムが、ちょっと待って、3つの警報システムが作動する。まず、音声変化探知装置、ささやき声で警報が鳴る。次に、温度変化探知の装置、侵入者の体温で室温が1度上がっても即探知される。だっけな、探知される、室温は床から頭上10メートルのエアコンダクトで調整している。ダクト口にはレーザーネット、床には圧力変化の装置、わずかな重みで、警報が鳴る。警報、異常が探知されると、コンピューターが自動ロックされる。
残り1行、
つまり大げさではなく、芸術の域に達した警備システムだ。
以上。
はい、
ということでございまして、
これちょっと同じようなところがちょっと何箇所かあって間違ってる可能性あんな。
結果発表いたしましょう、はい、ジョニオさん、
はい、
ミスが10個ございました。
そんなあった？うわー、
いやほぼほぼ合ってんのよ。
意味は合ってるでしょ。
意味は合ってんねんけど、うん、要するに声紋テストのところを声紋チェックって言ってしまったり、6桁のアクセスコードを 6段階と言ってしまったり、
あ、
この後にね段階とか出てくるのよ。まただ
って一番初め数段階のって言ってるじゃん。
そうやね、数段階の警備チェックの後に6桁の、
6桁なんだ。
そう
で、あ、そうだわ、
詰まってたね3つの作動システムがって言ってたところが、実は3つの監視システムが作動する。監視と作動がこうテレコンだったんだね。あとは室温は床から頭上10メーターって言ったんですけども、うん、正確には10メートル頭上、これ上下がこうねテレコになったな、
うん、
でなるほどね、最後の最後も、つまり大げさではなく芸術の域に達した警備システムだっておっしゃったんですけど、警備装置だと。これも橋田先生やったも髪の毛逆立っても激高してますよね。もう、
出る気ないからね
出ましょうよ。
いやいやいや、
でもほぼほぼ意味は合ってます。
いやこれだからね、すぐ申し訳ない、言い訳言っていいですか。
いいですよ。
この部屋が狭すぎて圧迫感があってもう本当にあの家でこうなんか伸び伸びこうやってた状況と全然違うから。そうかそうか、
練習警備システムが、
ほんでもうマネージャーがもう3メートル先ぐらいでつむつむやってるからそれも目に入ってすっごい気が散る要素がまあいっぱいあったっていうのが、これリスナーの皆さん本当に言い訳がましいようで申し訳ないんですけども、でもこれは今言ったのはまだ100個ぐらいあるイライラした中の2個ですか。
いやでもこれ何がやっぱ難しいって、説明台詞、感情が乗らないっていうね。
難しいですね。そんな
説明書を覚えてるようなもんですから。
いやもうこれも昨日も、うん、出川さんと伊予さんの神宮球場野球見に行ったんですけど、
野球行ってましたね。
その間その時もずっとこれ俺見てやってましたからね、ブツブツ言いながら。ま
あ、順番は合ってんのよね。だからその細かいテスト、あとは難しいその監視システムとかね、警報装置解除と網膜スキャンとかね、
これまだから、まあ初めてなんでね。
いやでも頑張った方だとは思いますね。
これはまあ まあまあというか橋田先生とかまだいけませんけども、そう、ね、
こっからですから、スタートでございますんで、そうですね、1万2800円の、はい、領収書の方をお渡しさせてまあジョニオチャレンジ1回目はまあまあ80点ですね。だから
そうですね、
うん、まあこれから私もそうでしたし、
完成はなかなか難しいですけど、
そうです、そうです。で今回の、だから来月、うん、お互いにいろいろ宿題を出していきたいなと思うんですけど、はい、それは次週発表したいなと、はい、
そうですね、
思っております。
分かりました、
よろしくお願いします。よく頑張りました。
またやりますよ。
ご苦労様でございました。ということでそろそろお時間来てしまいました。
はい、
さあジョニオさん、チャレンジは、まあ、残念ながら惜しくも結果になりましたけども、まとめの一句決めていただきたいと思います。それではジョニオさん、本日の放送はまとめの一句です。
ミッションはうまくいかない、ミッションション
ミッションションって何やろ
だ、まあミス
あしょんぼりした
っていうのは、そうですね、ミスしてしょんぼり、ミ
ッション、なるほどなるほど、
そうですね、
インポッパッセボーやな、やっぱりね、
はい。
さあということで本日もお別れのお時間が来ましたけども、ジョニオさん、本の告知をしていきましょうよ。
はい、うん、幻の哀愁おじさんというフォトエッセイが出ました、うん、
だいぶ売れてるみたいですよ、
は
い、
こちらがですね、文藝春秋さんの方から、定価1350円、
うん、
税込みで1458円、
うん、はい、
ちょっとお近くの本屋さんに今から猛ダッシュしてください。
お願いいたします。東京のね、原宿とか表参道とかおしゃれカフェに置いてくださったりしてるそうなので、
ありがとうございます。
おしゃれアイテムとして一冊にご自宅に置いてはいかがでしょうか。お買い求めお願いいたします。そしてお知らせ、明日ですね、岩井がとトークライブ in 大阪のボリューム4がございまして、明日大阪のロフトプラスワンウエストさんで、岩井がと、そして今回なんとゲストにヤスさんに来ていただけることになりました。
ずんのヤスさんが、
ずんのヤスさんが登場いたします。岩井がとずんのヤスさんのトークライブ、遊びに来てください。ロフトプラスワンウエストでございます。そして7月の23日東京でやります岩井がとトークライブの25、こちらも7月23日に行われます。6月22日よりチケットが発売されます。新宿門座でございます。ぜひ遊びに来てください。お願いいたします。この番組のお便りもお待ちしておりますよ。メールアドレスは岩井川アットマーク 1260.jp iwaigawa@1260.jp まで、メールをお寄せください。お願いいたします。ということで来週宿題発表の週でございます。
そうですね、
はい、ぜひまた聞いてください。ここまでのお相手は岩井川の井川修司と
岩井ジョニオでした。
またね、
ママチェック。